今日はちょっと風邪をひいて休まれている方が何人かおられまして、ちょうど季節の変わり目になりますので、まあ、ちょっと体を弱くされている方もおられます。先週まで、イースターに向かって、イエス様の十字架復活を話してきましたけれども、また今日から教会に戻ります。教会とは何かということで、話していきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを主が導いてくださって、これからの御言葉を通し、特に教会というものがどういうものであるかということをよく見ていくことができるように、どうぞ助けてください。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。教会というと私たちは何を思うかですね。で、聖書で教会といったときに、イエス様は教会に何をするように言われたのか、なぜイエス様は教会を作られたのかということになると思います。教会を作らずに、個人で神様を礼拝してもいいわけですね。でもイエス様は教会っていうものを作られたんですね。で、なぜ教会を作られたのか、まあ、教会という言葉は召し出されたものっていうですね、そういう意味があります。いろんなところから神様によって呼び出されたものが集まっているわけですね。でもその教会はじゃあなぜ作っていかれたのかですね、なぜ私たちは毎週こうやって集まるのかということを見ていきたいと思います。で、今日はですね、教会の組織という名前テーマにしたんですけども、まあ組織というとちょっとこういろいろ考えてしまうような言葉でもあるかもしれませんけれども、今日読んだところで神様はですね、その教会の中にですね、ここではある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりましたということで、そういう意味での組織化です。だから神様はわざわざそういう人たちを教会に置いていくわけですね。こういう働きを神様は作られたわけです。で、なぜそういうふうな働きがあるのかということも見ていきたいと思います。で、イエス様が天に昇られる前に言われたことは、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいとはですね、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言われております。ですから教会にまず与えられている働きは何かというと、伝道ということが言います。人々に死を伝えるということ、教会の使命としてはまず伝道というのがあります。で、やはり教会に与えられているこの働きとしては、人々にイエス様のことを伝えていく、証をしていくということが大きな働きになるわけですね。で、この働きを通して多くの人々が救われていくということですね。で、出ていくためにはイエス様は何と言われたかというと、マタイの方にはですね、私は天においても地においても全ての権威が与えられていますと言ってます。ですから権威を持って、イエス様は権威がある方ですね。で、出ていく弟子たちに対してその権威を、イエス様は与えられているわけです。つまりご自分の代理として使わしていくわけですね。で、権威あるものとして使わせていくものに対してイエス様の権威を預けていくわけですね。そしてまたその力は聖霊によります。聖霊があなた方を助けていきます。ですから権威を持って、聖霊の力を持ってあなた方は出ていきなさいというふうに言われているわけですね。ですから教会に与えられている命令の一つは伝道です。伝道です。で、この伝道というのは個人がすることではなくて教会がすることです。 教会を通して伝道はされていくということですね。で、一箇所、聖書見たいと思います。使徒の13章、使徒の働きの13章ですね。で、2節から3節、使徒の働きの13章、2節から3節、前を見ていただいたら分かりますけど、ここにですね、彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食しと祈り、二人の上に手を置いてから送り出したという言葉があります。で、ここに彼らがパウロとバルナ、ここではバルナバとサウロですけれども、この二人を送り宣教をしなさいと言われているのは、教会に対して、教会に対して伝道しなさいと言われたんです。この二人を使わしなさいと言われているわけですね。ですから伝道というのは教会がするものです。個人個人で私こっち来ます、私あっち来ますというんではなくて、教会に対して神様がここにこう伝道していきなさい、でこの人を使わしていきなさいという命令があります。ですから伝道っていうのは教会を通してされるものです。だから時々個人でこうやってる人いますけれども、それは間違いだと言います。私たちは教会を通して、教会の働きとして伝道していくんであって、伝道は教会がしていくもの、そして教会がこの人を使わしていくというものであります。で、もう一つ、教会の働きの中で一番大切なのは、もう一つは礼拝するということです。で、ここにですね、今読んだ、2節ですね、2節に彼らが主を礼拝しって言葉が出てきます。礼拝している時に使わしなさいっていう命令が来ます。ですから誰かがですね、私が神様にこう言われましたではなくて、まさに礼拝をしている時にこの伝道という大きな働きを主は教会に対して与えられているんですね。ですから礼拝するということはとても大切なことです。で、開けなくて大丈夫ですけど、ヘブルの10章25節にはですね、ちょっとヘブルの10章25節ですね、ヘブルの10章25節には、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかと言っています。集まりをやめたりしない、ね、だから神様が、イエス様が命令されたのは、礼拝っていうのはどこで捧げるかっていうと教会なんですね。個人的に私こっちでやります、私こっちでやりますではなくて、教会に集まって主を礼拝しましょうということです、ね、ですから礼拝はどこででもいつでもではなくて、教会に集まってやりましょうということです。そしていつやるかっていうと、週の初めに人々が集まっていた。ですから日曜日、だから神様が決められた日、決められた場所では私たちは礼拝を捧げていくわけです。で、礼拝の内容っていうのは聖書にはあまりこうはっきり書いてないんですけども、多分あるのは祈りがあり、賛美があり、罪や信仰の告白があり、聖書朗読があり、説教があり、主の晩餐があり、献金があり、祝祷があるんです。これが礼拝なんですね。で、この伝道と礼拝っていうものをイエス様は教会の中に命じられました。これが大きな大切な働きの2つになります。で、じゃあ教会はそういうことをしながらどうしていくのかっていうと、一番最初に言いましたエペソ書にちょっと戻りますね。エペソ書の4章、11節と12節を読みます。 まあ、今日の一番主な内容ですけれども、教会というものがそういうふうに礼拝をし、伝道し、そのように支えられていくときに、じゃあ教会というものはどういうふうになっていかないといけないのかというと、11節12節をもう一回読んでいきますと、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですとあります。ここにキリストの体を立て上げるためとあります。これは教会のことですね。だから教会が立て上げられるということが大切です。教会っていうのはここで終わりではなくて、常に成長していかないといけない、立て上げられていかないといけないわけですね。で、そのために神様はここにですね、11節にあるように、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というのをお立てになりましたってあるんです。この人たちを通して教会はですね、教会は教えられて、そして成長していくということです、ね。このですね、使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師という人たちなんですけれども、今の教会にはない働きもあります。使徒、預言者っていうのは今の時代にはありません。で、使徒というのはどういう人かというと、イエス様と行動を共にしたイエス様の復活を目撃している人たちです。だからイエス様が選んだ十二弟子ですね。で、ユダは亡くなりますけども、あとマッティアという人が選ばれていきますね。そしてまたパウロも使徒だと言ってますね。そういうふうにしていくと、イエス様をこう予言を見た人たち、復活を見た人たち、そういう共にいた人たちです。でもこういう人たちというのはもう年を取って召されていきました。ですからこの人たちというのは今いません。じゃあ預言者でどういう人たちかというと、預言者というのは エペソの、今エペソ開いてますね、2章の20節をちょっと読んでいきますと、2章の20節にはですね、人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですということです。教会っていうのが、特にこの初代教会ですよ。聖書にある時代の教会っていうのは、使徒と預言者という土台の上に建てられているっていうことです。で、使徒と預言者の土台のなるってことは、この人たちが最初何もない、まだエルサレム教会ができたばかりの、そういうこれから人たちがですね、出て行って、あらゆるところに教会を建て上げていくわけですね。で、この人たちっていうのが、その教会をこう土台となって建て上げていくわけです。で、預言者というのは、この人と共に土台と言われてますけども、教会の基礎作りを人と共にした人ですね。で、この預言者というのは、将来のことも予言をしたんですけども、最も重要な働きは御霊に導かれて神様の言葉を伝えるということです。で、彼らは御言葉によって人々の罪を自覚させて励まして霊的な力を与えたんですね。で、ここで言われている預言者っていうのは、聖書にどういう人が出てくるかっていうと、アガボという人が使徒の21章に出てきます。またフィリポというイエス様の弟子ではなくて、7人の選ばれた羊のうちの1人のフィリポですね。娘の4人が預言したと書かれています。で、アンティオキア教会にはユダとシラスも預言したと言われています。まあ、この人たち何をしたかというとですね、聖書の言葉を人々に伝えるわけですけれども、この人たちというのは聖書が聖典化される以前の人たちです、ね。だから聖書が聖典化される以前と以後というのが、私たちの時代には使徒も預言者もいないのはなぜかと、聖書がもう聖典化された、聖書ができたからです。聖書が聖典化される以前、彼らにあるのは旧約聖書だけなんですね。 でそこにこういろんな人たちが手紙を書いたり、それが聖書になってきます。福音書を書いたりですね。でそれ以前の人たちというのはどうやって聖書の言葉を知ったか、預言者が御言葉を教えていったんですよ。預言者がこういうね、聖書は神様はこう言ってますよということを教えていった。だから使徒預言者という人たちは今の時代にないのは聖書が聖典化されたからです。私たちにはそういう人たちがいなくても聖書があるからです。その時代の人たちはないんですね。ないから預言者が出てきて、神様はこう言ってます、神様はこう言ってますよっていうことを教えていくわけです。そういう人たちがいたから、まさに教会の基礎はこの人たちによって作られていくわけですですね。で次に伝道者という人が出てきます。でこの伝道者っていうのは人たちによって使わされた人たちですですね。聖書で言うと、私たちがよく知ってるところで言うとテモテ言いますね。でテモテはパウロによってあそこに行ってください、今度はあそこの教会行ってくださいと言われていくわけですね。で彼らはそれを持って使徒の指示に従ってそこの教会に行って教え、そこの教会に行って問題を解決しという人たちなんですね。だから使徒の指示のもとに働いた人たちです。この前祈祷会で、テトスへの手紙を学びましたけども、テトスという人もですね、パウロと一緒、パウロと常に一緒に働いた人です。でもいつも一緒にいたんではなくて、パウロはテトスにここに来なさい。で、私のところに戻ってきなさい。じゃあ今度はここに来なさい。と言ってこう使わされていっていく人たちなんですね。ですから、使徒、預言者、伝道者っていうのは主にこういろんなところに行って教会を立て上げて、で教会を作り上げていく、そしてまた問題を解決していく、こういう人たちです。ですからですね、この人たちは今はいないけれども、でもこの人たちの働きがあったから教会というものは立て上げられていったんですね。聖書を読んでいきますと、こういう人たちがいろいろ活躍をしているわけです。使徒が神様、イエス様の時代に共に生きた人たちがイエス様のいろいろな話を聞いて、その話を新しくできた教会、クリスチャンたちにこう伝えていきます。で、預言者はまだこの聖書が聖典化される前に、神様の言葉はこうです。あなた方はこうしていかなければいけませんよ。ということを預言者が言います。で伝道師は人の指示のもとに困っている教会、問題を起こしている教会でいないところに神様、いや人の指示に従って出かけていって人の言葉を伝えていくわけですね。こういう働きがあるわけです。こういう働きによって教会というのは立て上げられていくんですね。だから神様がなぜこういう人たちを起こしていくのか、特に聖書の時代においてはまだエルサレムにしかない、そしてまたサマリアにやっとできた、そしてまたアンティオキアにできたっていう、こういう順番になるわけですけれども、これから人たちが通していろんな教会ができていくわけです。でもその教会に対してただ作っただけじゃなくて、そこに預言者が行って御言葉を伝えたり、伝道者が使わされてこの教会を助けたり、そういう時代だったということですね。でも今は教会がもう立ってます。で、聖書がもうちゃんとあります。私たちは使徒、預言者、伝道者がいなくても聖書を通して私たちは教えられていくということです。だから教会の基礎っていうのはまさに聖書にあるわけです。この時代は使徒、預言者が基礎になってましたけど、私たちの基礎は聖書なんですね。聖書の上に教会は立て上げられていく。だから聖書は何と言っているか、それを私たちの信仰の基礎、教会の基礎になっていかないといけないんです。だから私の考えはこうです、私の考えはこうですではなくて、聖書はどう言っているかということを私たちは本当によく知らなければいけないですね。だから教会ってものは立て上げられていく。そして神様はそこにちゃんとそういう人を用意されていくっていうことです。じゃあ今の時代はどうなのか。で、最後に出てくるのが牧師また教師です。で、牧師また教師っていうのは大体この一緒です。 あの牧師がいてその教師がいるっていうよりもまさに牧師または教師、こういう人たちがいるっていうことですね。じゃあこの人たちは一体何をするかというと、まさに牧師っていうのは時期的にいくと、羊飼いなんですよね。だから教会を治めていくということです。群れに霊的な食べ物を与えて養っていくということです。また霊的な危険からも守るように見守るということです。なぜこのような人たちが起こされるかっていうと、それがまさにエペソの4章の11節に書いて、12節にあります聖徒たちの整えていくっていうことです。じゃあ整えるって何でしょう。皆さん整えられてますかって時に、整えるってどういう意味があるかですよね。整えるっていうのは、例えば罪に陥った人を霊的な健全な状態に回復させるっていうことです。罪に陥っている人たちがいますね。その人たちをそれを指摘して健全な霊的な状態に回復させていく、これが整えるです。私たちはこう整えられる必要があるんですね。霊的に言うならば、私たちはこういう罪を犯している、私は今こういう問題があるって時に、いや神様はどう言ってるか、そういう霊的な状態をこう罪を悔い改め、また新たな決心をさせ、私たちというのは整えられていく、神様の前に私たちが整えられていくということがあります。ですから霊的な考えじゃなくて予的な考えをしている人たちに対して、神様はそうじゃなくてもっとこういう霊的な教えがあります、霊的にあなた方はこういう考えをしなければいけませんということをこう教えていく、整えるということなんだと思います。ですからね、例えばですね、この前ですね、牧師会があってそこで話があったんですけども、何の話か忘れましたけど、ですね、教会っていうのはどの教会でもいいってわけではないんですよね。いろんな教会があります。でその中でとある先生が、リベラルな考え方、自由主義的な考え方をしている先生と話をしたんだそうです。その時にそういうリベラルっていうか、そのちょっと自由主義神学っていうのがあるんですけども、その先生から言われた言葉が、まだあなたはイエス・キリストの復活とかそういうことを信じてるんですか、だからなんて言われて教会は成長しないんですとかね、そういうこと言われたっていうんですね。だからそういう考えの教会もあるんですね。で私たちもいろんな教会の話を聞いたり、この世的な考え方をしていくときに、それやっぱり神様の前にどうなのか、やっぱりそれは違うんじゃないか、それは違いますよ、聖書はこう言ってます、私たちは聖書のこの言葉全てが神の言葉だと信じてます、そしてそれは奇跡も含みます、全部神の言葉と信じてます。でも、そういうリベラルの教会の先生というのは、いや神の言葉もある、全てが神の言葉ではないというわけですね。だからそれはこの考え方は違うということは、やっぱり牧師教師っていうのはちゃんと持っていないといけないんですね。そしてこれは違います、この考え方は違います、私たちの聖書は、私たちは信仰はこういう信仰ですというふうに整える必要があるんです。だからこういうふうにですね、私たちはどうしても礼拝の説教だけしか聞いてないと、世の中に出た時に、また今は特に現代は YouTube があります。でそこでいろんな教会の先生の説教を聞いたりします。で意外とそういう人の説教というのが流れております、ね、で私たちはやはりこの 聖書が全く神の言葉と信じてます。でもう一つ今現代問題になってくるのが聖霊派って言いますかね、よく威厳を語ったりっていう人たちがいます。どうやったら威厳語るんですかって私一回聞いたことがあるんですけども、ずっと一生懸命祈って祈ってずっと祈ってたら突然言葉が出てくるんですとかね、いろいろそういうなんて言いますか、神秘的なものに惹かれていくところがあります。でも聖書はそういうことを言っておりません。だから私たちは何を基準に考えるかっていうと、聖書はどう言っているかってことです。でですね、ちょっと話は変わりますけど、バプテストってありますね。私たち今歌の森聖書バプテスト教会ですけども、じゃあバプテストって一体キリストの教会の歴史の中からのどこから出てきたか、まあ、いろんな説はあります。いろんな説はあるんですけども、一番多分これだと思うのが、イギリスでイギリスの何でしたっけ、イギリスで出た、カトリックから変わっていった正教会、正教会じゃなくて、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっとどう忘れてましたけど、その中で、どんな教えをした、やっぱりカトリックから出て、王様が離婚したいからカトリックが出たんですよね。で、新しいのを作っていくんです。イギリス国教会でしたかね。で、そういう中において、宗教改革を行った人たちいましたね。ルターとかカルビンとか。あの人たちっていうのは、カトリックの教えに対して彼らは反対していったんですね。で、何を反対していったか、また特にバプテストはどうやってそうなったかというと、聖書を読んでいくとどうしてもカトリックの教えとは違うっていうふうにぶつかっていくわけです。で、カトリックとは違うんだ、行いじゃなくて信仰による救いなんだ、で、聖書をずっと学んでいてやっぱり違う、私たちはこう信じるというふうにいくわけです。だから聖書からこの教えはどうなのかなっていうところに、やはり私たちも考えていかないといけないと思います。もし私が言ってることが、いや先生これは違います、聖書はこう言ってますよっていうことがあったら、ぜひ言ってほしいと思うんですけど、聖書はどう言っているのか、聖書はどう考えていくのか、そこに私たちが霊的に整えられるということなんだと思います。この世の考え方、またあの教会の考え方、いろんなあります。でも私たちは聖書から整えられていかないといけないと思いますね。で、整えられていった時に奉仕というのが出てきます。奉仕、私たちがこう心が本当に整えられていく時に、神様のために働くということです。この奉仕っていうのは、何々係何々係でこうやりましょうというんじゃなくて、神様のために私は何ができるのかということになります。神様のために私はじゃあ何をしたらいいんだろうかというところに行った時に、主よ、私にできることは何でしょうか、主よ、私を使ってくださいという方針に向かっていくんですね。その時に教会っていうのは成長していくんです。教会が成長していくのは、教会が成長するという言い方よりも、教会員一人一人の成長っていうことを言います。神様の前に整えられて、そして奉仕をしていくんだ。主のために私は何をしたらいいんだろうかっていうことを本当に一人一人が考えていくとき、教会っていうものは成長していきます。そしてですね、特に成長していく上で大切なことは、エペソの4章の16節です。ここに、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますということがあります。ですね、16節。16節というのは、体全体というのは、要するに教会ですね。パウロはよく教会を体に例えます。で、体全体がですね、あらゆる節々を支えとして組み合わされて、つなぎ合わされていくんですね。組み合わされ、つなぎ合わされていく。教会っていうのは、教会の一人一人が つなぎ合っているということです。組み合っているということです。体っていうのはコリントの第一の十二章を見ますと、体っていうのがある人は目の働き、ある人は鼻の働き、ある人は口の働きをしているけれども、それぞれがお前は必要ないっていうことは言えないわけですよね。みんな必要なんですよ。体の中において耳は必要です、口も必要です、鼻も必要です、手も必要です。でもそれらがうまく組み合わされていかないといけないんですよね。ある人が鼻の部分が、私はもうあなたたちはやっていけないと言って、私はこうやるとか言っていると体全体の調和が取れなくなるわけです。教会っていう一つの体として私たちは調和していかないといけない、うまく組み合わされていかないといけない。じゃあそのために何が必要かというと、愛のうちに立てられるということです。やはり大切なのは愛なんだということですね。で、さっき言いました第一コリントの12章の25から27を読んできますと、愛し合うってどういうことかっていうと、第一コリント12章の25節からですね、読んできますと、それは体の中にまず分裂がなくってことです。体が分裂したら大変なことになりますよね。分裂がなく各部分が互いのために同じように配慮し合うってことですね。だから一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですってあります、ね。26節言いますと、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむっていうことですね。私今ちょっと、膝を手術いたしました。で、膝を手術した時に、手術が終わって出てきた時にものすごい痛かったんですよ。痛み止めやっても本当に痛かったんです。膝がですね、手術してすごい痛い痛いって言った時に、左手が俺知らないって言って、俺は関係ないって言い出したら、体っていうのは調和が取れなくなります。同じで、一人の人が苦しんだ時に全ての人が共に苦しむっていうことだと思います。一人の人の問題っていうのをみんなで同じようにこう考えていくということです。で、もちろん教会の中では、じゃあこの人こんなことで苦しんでます、皆さんこういうふうにこの人こんなに苦しんでますよっていうふうに言わないでくださいっていう人もいますよね。あまり知られたくないっていう人がいます。で、牧師だけに言いますけどもってあります。で、そういう時に、じゃあ牧師はどうするのかなと思った時に、こう一人の人が苦しめばみんなで苦しみましょうっていう、そういう時っていうのは、この人はちょっと問題、いろいろと苦しんでますから、ぜひ祈ってくださいっていうしか言えないんですよね。でも内容は言えないけれども、祈ってください。その時に私たちは、あ、なんだろうなんだろう、詮索してきっとこうに違いない、ああに違いないというんではなくて、ただどうかしよう、問題はわからないけれども、この人の苦しみをどうぞしよう、癒してください、解決してくださいと、みんながそこに祈るってことが大切なんだと思います。全部何でもかんでも知るんじゃなくても、わからないけれども、この人のために今苦しんでるから、この人のためにみんなで祈ろうっていうことが大切ですよね。で、この愛というものは大切なことなんですけれども、どうですか、25節に体の中に分裂がなくってあります。分裂がなく、で、分裂してたのはコリントの教会ですよね。コリントの教会というのは分裂、私はこっちに、私はこっちにいて分裂していきます。なぜ分裂するんでしょうかね。なぜ教会の中で分裂があるのか、なぜ人は分裂するのか、それは意見の違いですよね。私はこう考える、でも私はこう考えるというのがあります。でもその次見ますと、分裂がなく各部分が互いのために同じように配慮し合うということがあります。配慮する、配慮するんですね。私たちは分裂する、分裂しないためには互いに配慮し合う、 さっき言った、私は分からないけどもこの人のために祈りますとかね、私たちはその人がどう苦しんでるのか、まあ、分かったらそのために祈りますけれども、この配慮するってことはすごく大切なことなんだと思います。この人のために配慮する、この人のために私たちはこう配慮してあげる。さっき分裂ってこと言いましたけれども、分裂で言えば弟子たちも分裂してましたよね。イエス様が十字架にかかるときに分裂をしていました。どういう分裂か、誰が一番偉いかです。誰が一番偉いかということで分裂をしておりました。で、誰が一番偉いのかっていうのは、これは私たちの問題でもあると思います。私たちは、私はそんなこと言ってないじゃなくて、誰が一番偉いのかっていうのは、私はこう思うからこうしないといけないんだっていう思いですよね。それが配慮のなさですよね。私は、私の意見はこうだから私の意見を通さないといけない。結局その人がいろいろとこう問題になるときに、私の思った通りにならないから私は苦しんでいるということもあります。その人に配慮すると同時に、私たちはどう考えないといけないのか、誰が一番偉いのかってことは、私の考えが一番で、みんな私の通りにやればいいんだ。この人はそう思いますね。でもこっちの人も、いや私の考えはこうだ、でこっちの人は、いや私はこう考える、それは違う。そこに分裂が できますよね。で、そういう時私たちはどうしたらいいんでしょう。それも祈りですね。神様、私は今こう考えてますけども、どうか私自身をどうぞ主を守ってくださり、私の考えがもし間違っているならばそのように示してください。神様が私の考えではなく、あの人の考えではなく、どうか神様がどう考えているかを示してください。神様が常にどういうふうに思っているのか私に示してくださいというふうに祈っていくことが大切なんだと思います。それが聖書を私たちは基準としていくんだ、この世の考えではなくて聖書を基準としていくんだということと同じなんですよね。祈りの中においても、私の考えではない、私ではなく、主よ、あなたの考えを教えてください、あなたがどうか示してください、そして私がそれに従うことができるようにどうぞ祈ってください。なんかそうなっていくと、なんかあの人が正しくて、あの人の考えに従うの嫌だなとか思うんではなくて、そこが愛するということですよね。互いに愛し合っていく、認めていくということですよね。そのような生き方っていうのを神様は求めているんではないかなと思います。だから教会ってものは成長するためには、一人一人のが各部分なんですよ。ここにあるよ、27節にあるように、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。部分ということは、お互いが助け合っていかないと成長していかないんですよね。お互いが全体のために自分があるんだということ、そこを思っていかないといけないんだと思います。そういう意味で私たちはこう祈り合っていく、互いに祈り合っていくということが本当に大切なんだなというふうに思います。でも私は私の考えが一番なんだっていうのは、まあ、頭の中で分かっててもなかなかできない時に、神様は何を与えるのかなと思った時に、パウロのようにトゲを与えられるのかもしれません。あの中でですね、第一コリントの12章の、あ、今開けてますね、あ、ごめんなさい、第二コリントですね、第二コリントの、12章で、第二コリント12章の10節ですね。パウロは高慢にならないように、私には肉体に一つの棘を与えられましたとありますけども、そして私は、パウロは棘っていうものをですね、取ってくださいだけども、神イエス様は私の恵みはあなたに対して十分であるというふうに答えされました。で、12章の10節にこう言ってます。ですから私はキリストの家に弱さ、侮辱、苦難、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。 というのは私が弱い時にこそ私は強いからですというところにまで私たちは本当にいけたらいいんだろうなと思います。あと私たちは弱さよりも強さを求めます。どうなれば強くなるだろうか。で、侮辱されたいなんて誰も思っていません。私は人から侮辱されたいなんてそんなこと思わない。苦しみよりもやはり喜びを求めます。迫害されるよりもなんかこうもっともっとそう、迫害って何で起こるかっていうとその人と意見が違うからですよね。でもなんか世の中に私は合わせようとする、迫害されないためにと思ってしまいます。そして、困難は嫌いですよね。困難嫌いです。でもパウロはこれを喜んでいると言ってるんですね。これを喜ぶことができるっていうのはなぜなのかなと思います。なぜ私は弱さ侮辱苦悩、迫害困難を喜べるのか、どうしてそこまでいけるのかですね。パウロは高慢になろうとしたんです。彼は自分が経験したことの上に彼は高慢になろうとしていくんです。で、高慢になるとどうなるかというと、やっぱり人の前に自分を誇ります。私はこんなことしたんだ、私はこういうふうになったんだ、パウロそういうこと言ってます。誇ろうとしていく、高慢になろうとしていく、だから神様は棘を与えられたんだと言います。人は高慢にならないように、自分自身を誇ることのないように神様は棘を与えてくださった。そしてそのことのゆえに彼が分かったのは、自分の弱さっていうのは何なのか、自分はなぜ弱いと思うのか、こういうことを受けるからですよ。なぜ人は傲慢になるのか、こういうことがないからです。でもそこに棘が与えられることによって本当の強さって何なのか、本当の恵みって何なのか、それがパウロはやっと分かっていくわけです。棘を与えられて分かっていくわけです。その時にこういうことがあったとしても私は喜ぶんです。なぜ喜ぶんですか。主が共にいてくださるからです。人は高慢になったり自分を誇ろうとすると神様いなくなるんです。自分は自分さえいればいいんだと。でも棘が与えられた時に私は神様なしではダメなんだと。で、神様は私が本当に主に従うものとなるようにこういう棘を与えてくださったんだ。棘が与えられた時に私はもうこういう状態になったとしてもそれは神様が与えてくださることで、そのことによって神様は私を教えようとされているんだ、だから私は喜ぶことができるんだってことになります。もし私たちが本当にパウロのようなこういう状態になっていったときに他の人に対しても高慢にならない、誇らない、そういうものになるときに私たちはもう人に対して誇りたい、高慢になりたい、そういう思いがなくなったならば、あとはイエス様のように人に仕えるものになりたいという思いになっていくんだと思います。だって誇る、高慢になるの正反対が人に仕えるってことですよね。私たちはどうしても高慢になる、自分の誇りたいという方に行きます。でもイエス様ってそれを捨てられたわけですよ。十字架においてそれを全て捨てられて人に仕えるものになってくださった、神であるのに。ならばその生き方を知った時に私たちはこういうことさえも神様が与えてくださるならばですよ、神様がこの苦しみを与えてくださるならば私はそれを喜ぶことができると言われたわけですね。私たちは一体何を求めていこうとしていくのか、自分の誇りでしょうか、自分の強さでしょうか、それを人々に誇りたいんでしょうか。それがなくなったならば私たちは人との間の分裂というのがなくなってくると思います。そうではなくて私は人に仕えるものという思いがあった時にね、だから教会の一人一人が 私は自分の意見を通していくとかね、私はこんなになんだっていうんじゃなくて、一人一人が自分は神様の前に何もないものなんだっていうことを思いながら、お互いに使い合うものになるならば、教会っていうのも本当にしっかりと組み合わされて、教会っていうものは立て上げられていくんだと思います。だから私たちは神様の前にですね、自分を捨てるっていうことが大切なんだと思います。だからイエス様言われたんですね、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。そうですね、私たちに与えられている十字架っていうものは、パウロで言うならば棘なのかもしれません。それを私たちは日々追っていくってことは、その棘をイエス様によって喜びと思えるようになっていく。私に与えられている苦しみは主にあってですよ、本当に喜びになっていくというふうに思います。私たちは本当に教会っていうものがですね、神様は整えられて、一人一人が主のために働いて、教会が立て上げられていくということが本当に一番の目的だということを私たちは覚えていきたいと思います。では最後お祈りして終わります。